こんにちは。ザ・ディープ・ダイブへようこそ。今回はですね、あなたから共有いただいた、地球環境学者の古谷力さんの論考、パクス・アメリカナ後の世界の未来展望、これをもとに、激動する世界を読み解いていきたいなと思ってます。で、今日のミッションとしては、その経済の力関係の変化ですとか、増している不確実性、それからじゃあ日本はどういう道を進むべきなのかといったあたりについて、この資料から核心となる洞察を引き出すということですね。ちょっとインパクトのある言葉から始めたいんですが、 EU のフォンデアライエン委員長の、我々が知っていた西側世界はもはや存在しない。かなり強烈なメッセージですよね、これ。
まさに。これは単なる国際政治の話にとどまらないですよね。私たちの経済とか、社会、あるいは未来をどう見るか、その認識自体に関わる、大きな地殻変動と言っていいと思います。で、この資料は、その歴史的なデータと、鋭い分析で、その実像に迫ろうとしている。今日は一緒にそこを深く掘り下げていければと思います。
では早速、紐解いていきましょうか。まずこの資料が突きつけてくる、ある意味こう衝撃的な事実からなんですけど、私たちが、ある種当たり前だと思ってきた西欧中心の世界、これって実は長い人類の歴史の中ではごく短い、例外的な時代だったんだと。資料の図1が示してますけど、18世紀の初め頃まではインドと中国が世界経済の、大部分を占めていたんですね。
そうなんですよ。歴史をこうぐっと俯瞰してみると、現在の変化というのは、西洋の特権、あれは例外的な時代が終わって、もっと長期的な歴史のパターンにこう戻っていく動きなんだと、そういう解釈もできると資料は示唆してるわけですね。
なるほど。
で、現在の経済データを見ると、そのシフトはもうより一層はっきりしてきます。特に注目したいのが購買力平価。
PPP ですね。
つまり物とかサービスを実際にその国でどれだけ買えるかっていう力で測った GDP です。
為替レートだけじゃ見えない、その国の物価とかも考えた経済の実力みたいな感じでしょうか。
まさにおっしゃる通りです。で、その PPP ベースの GDP ランキング、これ図4になるんですが、これ見ると2024年の時点でもう中国が1位。
もう1位なんですね。
で、アメリカが2位、インド3位、ロシア4位、で、日本は5位と。もちろん、名目 GDP、これ図3ですけど、これで見ても、中国の求心とか、米国の相対的な低下、あと日本のシェア縮小っていう傾向は明らかなんですが、この PPP っていうのは、経済の重心がこうアジアへ確実に移っている現実を、よりはっきりと示していると言えますね。
なるほどな。経済の地殻変動が進んでるってことですね。で、もう一つ資料が強調しているのが、その不確実性の高まり。これも気になります。特に2025年1月に、トランプ大統領が再就任して以降、世界の不確実性を示す指数図5ですね、これが急上昇していると。資料はこれをトランプパンデミックなんていうちょっと強い言葉で呼んでますけど。
パンデミックですか。
ええ、
この不確実性っていうのは単にこう気分的な問題じゃないんですね。企業にしてみれば、将来の計画が立てにくくなる。で、投資をためらわせる、そういう具体的なコストになるわけです。資料の言葉を借りるなら、訴求しないリスク。つまり、後からでは取り返しのつかないリスクを生み出すと。
訴求しないリスク。
ええ。で、資料は、例えばトランプ政権によるその一方的な関税措置なんかを、WTO の基本原則、MFN、
MFN、最恵国待遇。
はい、そうです。すべての貿易相手国を平等に扱いますよっていう最恵国待遇原則に反する人災だというふうにかなり批判的に分析しています。これはあくまで資料の見解ということですが。
なるほど。自由貿易の、基本的なルールに反すると。あと、アメリカ国内の大型歳出法案。資料だと、ワンビッグビューティフルビル、OBBBA ですか？これについても触れられてますね。短期的な歳出ははっきりしたけれども、長期で見た時の財政の持続可能性に対する疑念、つまり不確実性はむしろ増したんじゃないかという分析ですね。
そうなんです。そしてこういう不確実性の根源をこうもっと深く探っていくと、結局第二次開戦後の世界秩序、いわゆるパクサアメリカーナ、
はい、
それとその基盤であるドル基軸通貨体制そのものに行き着くんだと資料は論じています。
ここが今回の核心部分ですよね。パクスアメリカーナっていうのはアメリカの軍事力と経済力。 そしてドルという基軸通貨によって支えられてきた。でも、そのドル体制自体に構造的な問題がこう内包されてるんだと。
それが有名なトリフィンのジレンマですね。
トリフィンのジレンマ。
ええ。すごく簡単に言うと、基軸通貨国であるアメリカは世界中にドルを供給しないといけない。そのためには貿易赤字を、まあ、ある意味垂れ流さなければならないと。
ふんふん。
でも赤字がずっと続けば当然ドルの信頼性が揺らぎますよね。基軸通貨としての地位が危うくなる。かといってじゃあアメリカが赤字を減らそうとすると今度は世界でドルが不足してしまって貿易が縮小してしまうと。この根本的な矛盾です。
まさにジレンマですね。どうしようもない。その矛盾がこう一気に表面化したのが1971年のニクソンショック、ドルと金の大換停止でした。
その通りなんです。あれによってドルは金の裏付けを失った。で、その価値は、まあ資料の表現を借りるならアメリカへの信頼という一種の共同幻想によって支えられる針子の虎になったんだと。
針子の虎ですか。
で、この構造的な欠陥が、まあ今日の米国の巨額な双子の赤字、つまり財政赤字と経常赤字ですね。これとか、ある意味ではトランプ現象のその土壌にもなっているんじゃないか、というのがこの資料の分析なんです。
なるほど。ドルの地位が低下してるっていう具体的な兆候もいくつか挙げられてますよね。例えば、世界の中央銀行が持ってる外貨準備のうちドルが占める割合、COFR データでしたっけ？
はい、COFR ですね。公的な外貨準備の構成データです。
それが近年なんか過去最低水準まで下がってきてるっていう話とか、
あと大手格付け会社によるその米国債の格下げも相次いでいる。
ムーディーズが2025年の5月についに最上位から格下げしましたし、フィッチとか S&P はそれよりももっと前に動いてますからね。
資料はかつて基軸通貨だった A ポンドが1956年のスエズ危機、あれをきっかけにこう没落していった歴史を引き合いに出して、ドルも同じような道をたどる可能性があるんじゃないかと。つまりパクスアメリカーナのその金融的な基盤の終焉がもう近づいてるのではないかというふうに問いかけてるわけです。
そしてその終焉をある意味こう加速させるかもしれない存在としてトランプ氏が描かれていると。資料は彼をなんか物語の都合のいい解決役、デウスエクスマキナなのか、それとも単なる破壊者なのかって問いかけてますね。あとスティグリッツ氏とかサマーズ氏といった経済の専門家によるトランプ経済政策へのかなり厳しい批判、世界経済へのリスクだとか最大の自傷行為だみたいな言葉もあくまで資料からの引用として紹介されてます。
資料の分析ではトランプ政権が進める世界からの撤退とか高い関税、孤立主義といった政策、これは非常に皮肉なことにパクスアメリカーナを支えてきたはずの軍事同盟とか自由貿易、国際協調という柱をアメリカ自身の手で壊している、自尊的な政策になっているんだという見方をしてますね。
自ら壊してると。
そうなんです。で、その背景にはやはり国内の経済格差なんかに対する不満、いわゆるルサンチマンみたいなものがあるんじゃないかと指摘されています。
なるほどな。パクスアメリカーナが終わってアメリカという、まあ、絶対的なリーダーがいなくなる。そうなるとこれ世界はどうなっていくんでしょうか。
そこで資料が注目しているのが政治学者のイアン・ブレマーが言っている G0 の世界ですね。
G0、
はい。つまり特定の覇権国とか安定した同盟関係みたいなものが存在しない、リーダー不在の、まあ、多極化していく時代ということです。
リーダー不在の世界ですか。それはなんか不安定さが増しそうな感じがしますけど。
まさにおっしゃる通りで、 G0 の下では例えば気候変動とかパンデミックみたいな地球規模の課題に対して国際社会が一致して対応するっていうのが非常に難しくなるだろうと。あと WTO 世界貿易機関のような既存の国際機関の機能不全も指摘されていて、世界がこうルールに基づかないで力が支配するジャングルみたいになってしまうんじゃないかという懸念も資料は示唆していますね。
ただその一方で混沌の中から何か新しい秩序が生まれる可能性みたいなことにも言及されてますよね。
はい、そうなんです。具現的秩序とか分野別の多国間主義、あるいはミニラテラリズム、これは小規模で柔軟な連携のことですが、そういったより柔軟で多様な協力の形が模索されるだろうと。つまり 単一の大国が全部を決めるんじゃなくて、課題ごととか地域ごとにいろいろなアクターが連携していく、そういうイメージですね。冒頭で触れたEU の戦略的自立を目指す動きなんかも、こういう流れの一環として見ることができるかもしれません。
なるほど。そしてその新しい秩序を考える上で、やっぱり避けて通れないのがお金、国際通貨システムの見直しだと、ドル基軸体制の限界が見えてきた中で、ブレトンウッズ 2.0 とでも呼ぶべき何か新しい仕組みが必要なんじゃないかと資料は提起していますね。
ブレトンウッズ 2.0、 そのヒントとして資料が注目するのは、第二次大戦後の体制を決めたブレトンウッズ会議で、経済学者のケインズが提案したんだけど、結局採用されなかった国際通貨バンコール構想なんです。
バンコール？
ええ、これは特定の国の通貨に依存しないシステムなので、さっき話したトリフィンのジレンマを回避できる可能性があるんですね。
特定の国に縛られない、まあ中立的な国際通貨みたいなイメージですか？
そういうことです。さらにケインズの案では、貿易で赤字を出している国だけじゃなくて、黒字を溜め込んでいる国にもちゃんと調整を促す、そういう仕組みが考えられていました。資料が考えているその現代版のバンコール 2.0 を軸にした新しい体制のポイントとしては、まず1、特定国の通貨への依存から脱却すること。2、貿易の不均衡を是正すること。3、多極化していく経済に適合すること。まあそういった点が挙げられますね。
うん、なかなか理想的には聞こえますけど、実現はかなり難しそうな気もしますね。
もちろんそうですね。各国の主権の問題もありますし、政治的な合意をどう形成するかとか、既存の金融システムとどうつなげるかとか、課題は山積みです。ただ関連する動きとして、例えば IMF の SDR 特別引き出し権ですね、これの役割を拡大しようという話とか、各国の中央銀行が進めている CBDC 中央銀行発行デジタル通貨
CBDC、
特に中国なんかが進めている国際決済プロジェクト MCBDC ブリッジとか、あるいはブリックス諸国による通貨バスケット構想なんていうのも挙げられています。これらは、まあ、ドル一極支配から脱却しようという動きと見ることもできるわけです。資料は一気に全部変えるのは難しくても、こういう動きをこうつなぎ合わせていくような全身的なブレトンウッズ 2.0 というのが現実的な道かもしれないという見方も示していますね。
さて、ここまで世界の大きなうねりを見てきましたけれども、最後に我々自身の足元、日本の役割についてちょっと議論を深めたいと思うんですね。このリーダー不在の G0 時代に日本はじゃあどう立ち振る舞うべきなのか。資料は今が日本にとってまさに正念場であり、同時に空前絶大のチャンスでもあるんだというふうに指摘していますね。
はい、日本はご存知の通りアジアで唯一の G0 メンバーであって、欧米の価値観を共有しつつも中国をはじめとするアジアの国々とも対話ができる非常にユニークなポジションにいるわけです。ただその立ち位置は非常にデリケートでもある。シンガポールの有力なシンクタンクISEAS による東南アジア諸国の意識調査の結果が資料で紹介されてるんですが、それを見ると経済的には中国への期待が大きい、でも安全保障では依然としてアメリカを頼りにしているというかなり複雑な状況が浮かび上がってきてるんですね。
まさに痛さみというか、難しいバランスが求められてるわけですね。
ええ、そしてもし米中の対立がもっと激しくなって、どちらかを選ばなければいけなくなったら、中国を選ぶっていう回答が少なくない国で見られたと。もし日本が対米追従一辺倒みたいなスタンスだと、アジアの中で孤立しかねない、そういうリスクもあるんだと資料は示唆しています。そこでじゃあ日本が取り得る戦略として3つのシナリオが提示されています。
プラン ABC ですね。
はい、プラン A は米国との同盟進化、日米同盟を基軸にしつつ米中欧印をつなぐ役割も担うと。プラン B は多極協調への刷け橋、特定の国に偏らず米中間のバランサー的な役割を目指す。でプラン C は地域重視、 RCEP 地域的な包括的経済連携ですね、ああいうのを活用してアジアのハブとしての地位を築くと。それぞれにもちろんメリット、デメリット、課題があるわけですが、どの道を選ぶにしても鍵になるのは戦略的自立、つまり自ら考えて主体的に行動するということだと資料は強調していますね。
戦略的自立、具体的にはどういう行動が考えられるんでしょうか？
例えばですね、 日 EU 間の連携を強化して WTO 改革を主導していくとか、あるいはさっき議論したバンコール 2.0 みたいな新しい国際通貨システムの構想にもっと積極的に関与していくとか、そういったことが挙げられていますね。要は受け身でいるんじゃなくて、新しい秩序作りに日本が主体的に貢献していく、そういう姿勢が求められているということでしょう。
なるほど。まとめると、アメリカ中心の時代が、終わりを迎えつつあって、世界は不確かで多極的な G0 の時代に入ったと。で、その混沌の中から何か新しい秩序が生まれようとしていて、日本はその中で極めて重要な岐路に立たされているということですね。
そうですね。資料は最後に、ギリシャ神話のパンドラの箱の逸話に触れてるんです。トランプ氏が開けたかもしれないその箱から、いろいろな災厄が飛び出した後、そこには希望、エルピスが残ったと。
希望。
ええ。そしてこの不確実な時代における希望っていうのは、もしかしたら分断とか対立じゃなくて、融和とか共生、調和といった価値にあるのかもしれないと。そしてそうしたある種のソフトパワーを持つ日本こそ、その希望に最も近い存在なんじゃないかというふうに示唆しているんですね。ただ筆者自身も、これが日本への過信とか過剰な期待ではないかと自問している点も、公平を期して付け加えておきたいと思います。
深い問いかけですね。さて、最後にこれを聞いているあなたに問いかけたいと思います。世界がこれほどまでに複雑で流動的な時代にあって、日本が持つとされる融和力とか調和力、こういったものは本当に新しい国際秩序を形作る上での希望となりうるんでしょうか。それともそれはやはり理想論に過ぎなくて、厳しい現実の中で日本はもっと異なる、より現実を見据えた戦略を選ぶべきなんでしょうか。あなたはどう考えますか。今回の探究はここまでです。